詩編の35編からですね。で、今日は短いです。37編まで、です。まあ、題名をつけますと、倒れる悪者。倒れる悪者。まあ、午前中も、悪についてのテーマでしたが、午後も同じです。このように生きていて、まあ、耐えられない、見てて耐えられない不正や悪や不条理、またイエス様を信じたからこそ生じてくる葛藤ですね、があります。で、それらに対して、私たちが悪をもって仕返しするのではなくて、喜びと賛美をもって応答できるんだという励ましをですね、私たちは受けていくことができるんですね。で、35編も36編もそして37編もそうなんですけども、まあ、その具体的な、対応の仕方を、この35編では祈りを通して対応していきます。そして36編では礼拝によって対応できます。そして37編では忍耐をもって善を行うことによって克服できるということをですね、見ていきたいと思います。では35編を見てください。ダビデによる、主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。盾と大盾とを手に取って、私を助けに立ち上がってください。槍を抜き、私に追い迫る者を封じてください。私の魂に言ってください。私があなたの救いだと。今、ダビデはサウルに追われている時に祈っているのではないかと思われます。サウルの忠実な家臣だったんですね、ダビデが。で、サウルはダビデにとっては義父でもあった。奥さんのお父さんでもあったわけなんです。で、サウルが、まあ、ダビデを、ですね、ダビデがサウルに何か悪いことを考えているといういわれのない中傷によってサウルに追われる身となっていたんです。わかりますか？ダビデはサウルに何もしてないのに、その何かをしようとしているという、垂れ込みをしている人がいるわけですよね。で、それをサウルが信じ、サウルが被害妄想でダビデを殺そうとしているという状況であります。で、ダビデは決して罪なきものではないけれども、神に愛されて神によって正しいと見なされていた人でありました。で、その神によって正しいっていうふうに言うときにですね、新しい信者の学びでも午前中にお話ししたんですが、神によって正しいと見なされるというのは、自分が何か正しいことを行っているからではなくて、神により頼んでいる、神様に信頼している、神を信じているからこそ神様がその人を正しいと認めてくださるわけです。ですからダビデは自分のことを、私は貧しいものである、悩んでいる、でこのように言っています。で、これを新約聖書では、信仰による義と言います。義というのは正義ですね。信仰による正義、義と言います。で、そのようなものに対して神様は決して私たちを罪に定めることはないですね。こういうわけで、神、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ぜひこの言葉を心に焼き付けてください。絶対に罪に定められることはないです、キリストイエスにあるならばですね。ですから、このようにも書いてあるんです。神が私たちの味方であるなら、 誰が私たちに敵対できましょう。神が私たちの味方なんです。どうですか、なんか逆を考えますよね。なんかちょっと間違ったらピシッと叩かれるようなね、そういうなんか考えるじゃないですか。じゃなくて味方なんです。あ、それだったら私がしてること全部 OK って言ってる、そういう話じゃなくて、さっきから戻りますと、神を信じている、それによって神様を神様が味方になっておられるわけなんです。ところがダビデと同じ身に私たちは置かれることがよくあるんです。そのように義と認められているにもかかわらず、必要にその罪に定めようとする霊的な、勢力が私たちにはあります。今詩編の37編ですね。どなたかです、いろんな形で巧妙に必要に私たちが悪いっていうか、その私たちを責め立てる、その力が働くんですよ。ですから私たちも同じように、ここで一節で、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってくださいと、このように祈ることができるわけなんですね。で、私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように、私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように、彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてくださいですね。ダビデが今出エジプト記における主の使いの働きをおそらくは思い起こしています。そのかつてイスラエルに対して神が行ってくださった救いを私にも与えてくださいと。で、具体的に何かと言いますと、この主の使いが何したかと言いますと、覚えてますか、紅海を渡る時ですね。この彼らがエジプトから出てって、そして海のほとりで宿営をしていたところ、パロが追いかけてって、その、精鋭部隊と一緒にですね、追いかけてって彼らを取り戻そうとしたわけなんです。で、彼らはパニックに陥ったんですけども、モーセがそこにしっかりと立っていなさいと、主が救いをもたらすと言ったんです。で、海が分かれました。で、分かれたところを歩いてきました。そしてエジプトの軍が来るんですけれども、主の使いが後ろに回って真っ暗闇の雲になったって書いてあるんですね。わかりますか、この追ってくるけれども、その闇が作られたわけですよ。だからそれ以上前に進めなくなって、でそれで、その渡り終わるまでですね、イスラエルの民が渡り終わるまで、使いが戦ってくれたって、主の使いが戦ってくれたということが、書いてあるわけなんです。で、主の使いという言葉がこの、旧約聖書の中でヨシュア記でも出てくるし、そしてあとゼカリア書っていうところにも出てきます。で、ゼカリア書では何があるかというとですね、このバビロンの捕囚から戻ってきた民がですね、この祭司がヨシュアという祭司だったんですけれども、彼に対してサタンが攻め立ててるんですよ。今日多いですね、この攻め立てる、サタンがね攻め立てて、でそこで主の使いが主の前に出てきて、今度はサタンを攻めていくんですね。で、ヨシュアが汚れた着物、服を着ていたんですけれども、聖なる装束に、変えられたんですね。で、このようにして私たちのために戦ってくださる存在として主の使いが出てきます。 で、多くの聖書学者が、彼はイエス様この、であると、この受肉する前ですね、イエス様が人として生まれる前のイエス様でないかと言われてますけど、大事なのはその私たちを責め立てる者に対して、滅ぼそうとする者に対して神様が責めてくださると、争ってくださるということなんですね。そして7節で、誠に彼らはゆえもなく私に密かに網を張り、ゆえもなく私の魂を陥れようと穴を掘りました。思わぬ時に滅びが彼を襲いますように、密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。このようにして、ゆえもなくと二度繰り返しています。ダビデ側に主君から命を狙われるようなことは何一つその原因がないんですよね。なんかダビデが何かしたから追われる身であればまだ理解できるし、ダビデは他の箇所ではだったら私を捕らえるようにしてくださいというふうにまで大胆に祈っています。けれどもゆえもなくなんです、ないんですね。で、私が以前自分このロゴスミニストリーのホームページ掲示板があった時代があります。今ね、見たらブログになってますけども、実は掲示板が閉鎖になった、閉鎖にしたって言ったらいいですかね、そういう時期が、あってですね。でそこで、ユダヤ人のことについて取り扱っていたんですけれども、で私がユダヤ人は言われのない迫害の歴史を通りましたということを書いたときに、それに対して、意見を保留にした人がいます。保留ってわかりますか。ですから言い換えますと、ユダヤ人が迫害されたのは彼らに原因があるという立場ですね。ホロコーストとかあれですよ、彼らが何かがあるからそのようにしたんだと。でその意見を聞いたときに私は、背筋が寒くなりました。もちろんね、ユダヤ人に罪がないって話じゃないんですよ。そういう話じゃないんですね。でなくて、その仕打ちを受けるに値する何かをやってるか、直接何かをやってるかって言ったらそうじゃないよねっていう話です。で人間ってこういうね、論理持ってるんですよ。何か悪いことが起こると、その災いを受けてるのはその人に何かがあるからだって、こうなるんだね。で聖書の中に生まれつきの盲人の話が出てきて、イエス様が目を止められると弟子たちが聞いたんですね。彼が生まれつきに盲目なのは、両親の罪のせいですか、本人の罪のせいですかと。盲目だということを罪の何らかの罪に、そののせいにしていくときに、イエス様が言われたのは、彼の罪でも両親の罪でもない、神の技がこの人に現れるためであるということなんですね。で彼は目がイエス様目を直してあげて、そして彼自身がイエス様を神の子キリストだと信じるようにしてくださったわけですね。目的があるんです。全ての不幸に目的があります。不幸といわゆる、私今言葉を使いましたけども、そういうその人間的にはなんか不幸だと言われているものの中に、神様は実は目的を持っていらっしゃいます。でそれの目的は良い目的です。そして9節、こうして私の魂は主にあって喜び、見救いの中にあって楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう、主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方、そうです、悩む者、貧しい者を奪い取る者から。驚きますね、サウルに追われている時にこのように主の救いを喜んで賛美している確信が与えられています。でこれがね、実はね3回あるんですよ。今ここのこの10、 9節とですね、そして後で18節でも賛美して28節でも賛美するんです。それまではこのようなかなり激しい祈りを捧げた後に、その結論的にこの賛美を捧げる祈りをしているわけなんです。で、なんで賛美できるようになったのか、皆さんもどうですか。本当に問題の渦中の中で賛美できたら、それはやってみたいですよね。そこまでできるかと。そこでダビデから学ぶことができるのは、彼は賛美する前にこれだけの祈りを捧げたんだよと。で、具体的に敵に対して、その敵が、呪われるように祈ってるんですよね。で、ここからが、とても大事なんですけども、イエス様は敵の祝福のために祈りなさいと命じておられます。できますか。敵を愛しなさい、敵の祝福のために祈りなさいとイエス様は言われて、敵を憐れみ、そうですね。で、そのイエス様の言葉と、ここのダビデの言葉が、なんか相反するように見えると思います。けれども、実は、ダビデは、そのような敵に対して憐れみの心を持つことができるように今の祈りを捧げているんです。つまり言い換えますと、復讐を神に委ねたんです。自分が復讐するのではなく、正しく復讐される方、正しく裁かれる方に、委ねる祈りを今ここでしているわけなんです。人の悪を見るときに、それは悪です、事実悪です、悪いことです。罰せられなければ本来いけないものなんです。で、神様の許しというのは、それやっててもいいよっていう許しではないんですよね。日本語ってすごくややこしいですよね。許すって2つの漢字があるじゃないですか。で、クリスチャンも気をつけないとですね、マイクロソフトワードでね、やるとね、許可の方の許すになっちゃうんですよ。罪を許すって言っても許可の許すになっちゃうんです。でも許可の許すじゃないんですよ。よく見るとこれが、わかりますか？罪、許しってあるじゃないですか。徳者の許すですね。なんてあれ、なんて赤書いて、ね、斜面の斜ですよね。そっちの方なんですよね。神の許しというのは、罪がそのままでいいよという許しではなくて、必ず罰せられなければいけないんですよ。ですか？で、ですから十字架があるわけです。十字架というのは処刑台ですよ。罰せられてるわけですね。で、私たちが神様から罪を許していただくという時には、そのまま水に流すということではなくて、水に流すどころか全く流されなかった、十字架の上に置かれたわけなんです。ですね。で、ダビデはそのように正しく裁くことができる方に、その敵に対する裁きを委ねたということがとっても大事で、で、ここでダビデの信仰の優れている部分というのは、ダビデはいつもその自分にはその正しいものはない。神こそが正しい。神様が正しく判断できるし、神様が全てのことを成し遂げてくださるんだという、徹底的に神なんだよっていう立場の人だったんです。だから彼はなんか弱々しい女の人か子供のようにですね、いつも酒どころっていうんですね。私の主は私の酒どころ、避難するところ。かっこ悪いじゃないですか、避難するって。堂々と戦いたいじゃないですか、男だったら。じゃないんですね。彼は男らしさっていうのは、主により頼み避難している、そういうものがですね、神により頼んでいるものこそが男らしいっていうね、そういうこのことを話しています。ですから サムエル記の中にダビデがサウルに追われている記録が書かれているわけですけれども、そこを見ると今のこれ呪いの祈りだからね、じゃあどうするかって言ったら、じゃあサウルに対して呪うぞって言ってですねやったんじゃなくて、その正反対に殺す機会が目の前にあったのにあえて手を下さなかった。サウルが自分が隠れていた洞穴にやってきたんですよ。用を足していた、あるいは寝ていたか用を足していたかちょっと分かんないんですけども、その時に衣のこの端っこの部分を剣で切ったんですけども、それやって心が痛んだんですね。でそれだけでやめて、そしてサウルが出ていった後でダビデが出ていって、私はあなたに手を下しませんでしたと。でこのように復讐しなかったんですよ。それはこの祈りがあったから。そして自分に勝利できた、その復讐したいという思いに勝利できたから、ここで賛美を捧げることができているわけなんですね。で11節、暴虐な商人どもが立ち、私の知らないことを私に問う。彼らは善に変えて悪を報い、私の魂は見捨てられる。しかし私は彼らの病の時、私の着物は荒布だった。私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。私の友、私の兄弟にするように、私は歩き回り母の藻に服するようになり、私はうなだれて泣き悲しんだ。だが彼らは私がつまずくと喜び、愛集い、私の知らない攻撃者どもが共に私を目指して集まり、休みなく私を中傷した。私の周りのあざけり、罵る者どもは私に向かって歯ぎしりしたと。ダビデの痛みが書かれてますが、それは彼がこの悪いことを言っている人たちは、実は自分が心を尽くして良くしてあげた人たちだったわけなんですよね。自分のことのようにして、その悩んでる人の悩み、苦しんでる人と共に苦しんでいたわけなんです。このサウルやですね、その周りの人たちのために彼はそのような善を行っていた。でその善を行っていたのに悪をもって報いられたということなんですよ。でこの憐れみっていうこと、憐れみという言葉ね、ここには書いてないですけど、結局このダビデのこの言葉によく表れてますね。この13節で、私は私の病の時に私の着物は荒布だった。私は断食して魂、悩んでるでしょ、一緒に泣き悲しんでるでしょ。でね、日本語で言う同情ってね、この領域じゃないでしょ。ああかわいそうだねで終わっちゃうんですよ。でも聖書が言っているこの憐れみというのは、共に悩みます、共に苦しみます。結果だけではなく、目的だけではなく、家庭の中にも一緒にいてくれる。でこれが憐れみなんですね。ところが、彼は悪をもって、報いられたわけなんですね。でこれってよく実は起こりますね。愛せば愛するほど、裏切られることはよくあります。これはある牧師さんの話を思い出すんですが、問題を持っている青年がいたですね。そして彼はですね、牧師さんは一日中遊んだんですってね。遊んでその彼の気持ちと一緒になってですね、時間を費やしたんですよ。そしてですね、後で他の人たちにこう言ったらしいんですね。あの牧師暇だよって。わかりますか？夜を徹して説教の準備をしてたりするわけですよ。だけれどもその悩みある若者のためにこの費やしたわけですよね。でもよくあります。愛の行為というのは脆いです。それに自分が責められるところに自分を持っていくようなものですね。イエス様がそうでした。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったと、このヨハネが言ってます。一章の11節ですね、福音書の。ユダヤ人に彼は憎まれました。なぜかといったら、彼がイエス様がユダヤ人を愛したからですね。 で17節、我が主をいつまで眺めておられるのですか、どうか私の魂を彼らの略奪から、私のただ一つのものを若い獅子から奪い返してください。私は大きな会心の中であなたに感謝し、強い人々の間であなたを賛美します。また賛美してますね。でここで彼が強調しているのが、強い人々の間でって言ってるんです。つまり今自分を襲っているような強い者たちも、いつか神の主権の中でひれ伏さなければいけない、そういう強い者も、この、まあ、神の前に立たなければいけないと、まあ、いうことを強調しています。で19節、偽り者の私の敵を私のことで喜ばせないでください。ゆえもなく私を憎む人々が目配せしないようにしてください。彼らは平和を語らず、地の平穏な人々に欺きごとを企むからです。彼らは私に向かって大きく口を開き、あはは、あはは、まあなんかちょっとあんまり、はははって感じですね。この目で見たぞと言います。主よ、あなたはそれをご覧になったのです。黙っていないでください、我が主よ。私から遠く離れないでください。中傷する者たちの目的って何でしょうか。その人が倒れることを喜ぶことでしょう。あはは、あはは、この目で見たと、ざめー見ろっていうあれですよね。なんて言うんですか、日本語で。英語でグロウツって言うんだけど、なんだ日本語で言うと人がの不幸を喜ぶみたいなね、ざまー見ろっていうことですよね。あと、目配せという言葉もあります。わかりますか、この相手に。なんか、わかる。ね。あと、こういうふうに合図を送ってるんですよ。いわゆる陰湿ないじめですよね。で、これを今、ダビデが受けているということなんですが、で、奮い立ってください。目を覚ましてください。私の裁きのために、我が主よ、私の訴えのためにあなたの義に従って私を弁護してください。我が神主よ、彼らを私のことで喜ばせないでください。彼らに心の内で言わせないでください。あはは、我々の望みの通りだとまた言わせないでください。我々は彼を飲み込んだと。私の災いを楽しんでいる者らは皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私に向かって高ぶる者は恥と侮辱を被りますように。災いを楽しむということが、いかに神様が忌み嫌っておられるか、このことに従ってダビデが祈っているわけです。第一コリントの13章の5節、あの愛の章に愛の定義が書かれていて、5節に人のした悪を思わずっていう言葉があります。でね、この人をした悪っていう言葉、思わないっていう言葉ね、あの訳し方がね、いろいろあるんですよ。あのぜひですね、これ愛の章っていうのはね、あの第一コリント13章、訳によってかなり変わってくるんですよね。あの英語の訳も、あの英語わかる方はご覧になるといいと思うんですけども、ここをこのように訳し直すこともできます。人に降りかかった災いを思わずですね。だから悪っていうのは災いと考えるわけですね。ですから神様は人が災いに遭うことを決して望んでおられないということです。でそれがたとえ自分に悪を働いた人であっても、そのものが倒れた時にですね、喜ぶことを神は望まれません。ヨナのことを思い出してください。ヨナはアッシリアのニネベが滅んでほしいと願っていたんですね。ユダヤ人を、また他の民族を残酷に殺していく。非常に興味深いですけども、今イスラム国が侵略したあそこというのは、まさにアッシリアがいたところですね。あの、クリスチャンたちがほとんどいなくなったモスルっていうところにニネベがあったんですよ。使ってる手法も、ま、ほとんど同じ手法です。いや、もうちょっとアッシリアの方がすごかったかな。なので ヨナは救われてほしくなかったんですよ。滅んでほしかったんです。ところが神様はニネベの人たちが必死に悔い改めてて、自分のした悪いことを直そうと努力しているのを見て、滅ぼすのをやめちゃったんです。それでヨナがなんかだだっこしてる子供みたいにね、怒ってね、落ち込んじゃったんですよね。で、面白いのが箴言の24章にこういう言葉があります。17節と18節で、あなたの敵が倒れるとき喜んではならない、彼がつまずくときあなたは心から楽しんではならない、主がそれを見て御心を痛め彼への怒りをやめられるといけないから。そして27節、私の義を喜びとする者は喜びの声を上げ楽しむようにしてください。彼らにいつも言わせてください。ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は大いなるかなと。私の舌はあなたの義とあなたの誉れを日夜口ずさむことでしょう。ダビデはこの私の義を喜びとすると言ってますけれども、その義というのは神を信頼して生きていくところの義です。ですね。主を信頼して生きていってそれを楽しむと。妬むのではなくて、むしろ神の国のゆえに喜んでいくと。で、口ずさんでいきますよと。神様の義とその誉れをですね。で、このようにして彼は賛美をしているわけです。でね、このね、ダビデのね、この詩篇を読むとね、賛美というものをこう見方が変わってきますね。賛美したいから賛美してるんじゃないですよね、ダビデって。賛美に、なんていうのかな、献身してるって言ったらいいから。ね、私たち、なんだ、ね、例えば教会来るのに、もう本当に最優先にして教会行くじゃないですか。ですね。それと同じように、賛美を使命としてるというか、もう命かけてるというか、どんなことがあっても私は賛美しますよという、賛美するところまで、賛美ができるようになるまで私は祈り続けますよと。まさに賛美奉仕ですね。いわゆる賛美奉仕というと、ここでね、演奏してる人に使うじゃないですか、教会では。でも実は私たちは賛美をするよう、賛美をでもって神に仕えるように証明を受けてるわけですね。召しを受けてるわけです。クリスチャンになれば。どんなところでも賛美ができるように。それが神様が私たちを作られた目的の一つです。神様を褒めたたえるわけですね。で、36編です。指揮者のために主のしもべ、ダビデによる。今、自分のことを主のしもべと彼は呼びましたが、主に仕える者として、この世にある悪にどう対処すればよいか。を話しています。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。彼は己の目で自分にへつらっている。己の咎を見つけ出し、それを憎むことで。彼の口の言葉は不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっている。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。ここの箇所を読んで、私が思い出した御言葉が、聖書箇所は創世記の6章の5節、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。ノアの時代の人々の姿、腐りきっているって言ったらいいでしょうか。人の考えが、まず第一に一節を見ると、一番の問題、第一の問題は神に対する恐れがないということですね。で、神がいないと心の中で嘘吹いているか、あるいはいたとしても神は見ていないという、そのような心なんですよね。で、 そのような心をすると第二に何が起こるかって、へつらいです。へつらいって何かというと、もう神という基準がないじゃないですか、心の中に。ないから自分で勝手に、あ、こんくらいの基準にしとこうとして、まあそれよりも低かったら、まあ、あの良くないで、これよりも良かったら私は結構いいんだと言ってるんですね。まあ、実は救われる前ってこういう基準じゃないですか。自分がこれが正しいんだっていうふうに決めるわけですよ。そしてそれよりダメかそれよりいいか、そうやって本来はそういう基準ではなくて神の基準というものがあって、その神の基準に従って人間というのは生きていかなければいけないのに、そうではなくて勝手に神を否定して自分で基準を設けていると、めいめいが正しいことを行っているという、まあ、そういう状況ですよね。第三に、ゆえに出てくる言葉というのは不幸と欺きだと。第四に、寝ている時でさえ神のことを思わないで自分がすると決めたことをどうしようかと対策を練って、まあ、いるわけです。でこれが人間の心の堕落した姿です。基本的にこういう心の状態で人々は生きているので、この世の中で生活をすれば当然ながらこのなんて闇の部分って言ったらいいかな、ドロドロした部分に直面せざるを得ないんですよね。まあ、自分自身の心の中もそうだし、また他の人の心もそうだし、それに対してどうするか、ダビデはどうしたか。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主を礼拝したんですよ、神様を。でその恵みの偉大さを褒めたたえたんです。で、この恵みという言葉、日本語でも結構恵みの言葉を使いますよね。あの、私の母親も知恵子、あ、言っちゃったな知恵子なんですけどね、知恵の子供ですよね、確か。そうですね、絵で恵みが入ってるじゃないですか。あの、不思議なんですよね、あのクリスチャンじゃないのに親がクリスチャンになって気づいてみると、なんかすごく聖書的な名前っていうのが良いんですよね。私もね、名前負けしてて清正なんですよね。でもね、キリストにあって、今日のあの朝のメッセージじゃないですけど、キリストにあって清く正しいんですよ。キリストは清い方です。キリスト正しい方です。それを私がキリストにあって受けているっていうね、でそういう、まあ、名前になって、まあ、母親もね、知恵の子供っていうすごい子供ですよね。あのステージに出てくる言葉だからねあのルカス書かな、うん、まあいいです、すみません、ずれましたけども、恵みですよ、恵みね、持ってる人いますね、もう早速恵みが、この言葉ね、聖書ものすごく大きいんです。で、ね、手紙を書く始めと終わりにも書いてて、実は黙示録の最後、聖書の一番最後にも、イエスの、主イエスの恵みがあなた方ともにある。で、意味合いが少しずつ、このギリシャ語とヘブル語、この旧約と新約ちょっと違うんですけども、ヘブル語のこの旧約の方のね、ヘセッドっていう言葉で、なんていうかな、これはね、ものすごく愛してます、神様が。でどれだけ愛してるかっていうと、自分で私を愛すよって決め事を決めちゃって、契約を結んで、もうそこから離れないように自分で縛ってます。契約って自分を縛るわけでしょ、お互いに契約を遵守しなきゃいけないじゃないですか。で神様はあなたを愛しますっていうことをもう自分で契約で決めちゃってるんです。だから愛さないということができなくなってるんです、という意味合いがこのヘセドって言うんです。で真実な愛って言ったらいいかな、それが何て書いてます、天にありって書いてます。でこれ自然のあれを、あの自然のものを使って今ね形容してるんですけど、これ、ね、どういうことかというと、無尽蔵だよってことですよ。限界がないってことでしょ、計り知れないっていうことです。もう 注がれて注がれて溢れて溢れて永遠に神様を恵み、この神の恵みを賛美しても足りないぐらいのものなんだよということなんですね。で、次、真実は雲にまでって、これ真実っていうのは、まあ日本語の言葉通りですね、エムナっていうヘブル語なんですけども、主が語られたことは必ずするよって、どうですか、絶対にこれ守るからね、約束をって、なんかそれ強調されれば強調されるほど、あ、この人守らないなってなんか感じるじゃないですか、人間って。神様は気持ち悪いほど守ります。本人が忘れてても守ってくださいます。聖書読むとそうなのよ、ね、ヨシュア記を今思い出すんですけど、一つ残らずっていうね、神の言われた通りであるとかですね、もう何百年も経っているのにですね、創世記に書かれていた言葉、アブラハムに語られていた言葉がその通りになっていくであるとか、でそうやって何百年っていう単位なんです、守るんです絶対。それが雲だと。やっぱ雲もそうですよね。でもね、やっぱ天じゃなくて雲っていうのがミソで、見えるでしょ、雲は自分たちの目で確認できるんですよ、神の真実は。ああ、神様真実だ。今朝も証しをしてくださった方がね、あの久しぶりにいらした方いますけど、僕も祈ったことさえ忘れてたんですけども、神は真実な方ですよ、すごいでしょ。で次に、何ですか、義、あなたの義は、神の義は高くそびえる山のようでってあります。神様は、これツェデクっていうヘブル語ですけども、義はですね、山のように堅固、硬くて動かなくて動じないっていうことです。これも嬉しいですね。私たちいくら不条理な世界に生きていても、神は公正な方だ、神は正しい方だですね。そして次、裁きはミツパっていうんですね。でこれが海、深い海に例えられてます。これはね、ことごとく私たちが知り得ることのない奥深い人間の心の深みですね。あとはこの世界の深み、それも全部お見通しですよと。お見通しで、そして正しく裁いてくださるよ、そういう意味です。そしてそれをもってこの自然、人間と獣を栄えさせてくださると。だからダビデはこう言ってます、7節、神よ、あなたの恵みは何とと尊いことでしょう。人の子らは三つ葉の陰に身を裂けます。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。なんと尊いのか。恵みの効果、恵みを私たちが受けるとどうなるかというと、一つ目は安心です。守られている、安全だということです。三つ葉の陰に身を避けると、神の恵みによって私たちは恐れから守られます。そしてもう一つの効果は命です。この命からの泉をですね、与えられると、この終わりの日にはこの新しいエルサレムが、この神の都にあって、そこから生ける水が中央から流れ出ている、この恵みに預かることができるわけなんですね。でこのようにして礼拝を捧げることによって、ダビデは悪から守られる、悪に勝利しています。11節、注いでください、あなたの恵みを、あ、10節だ、注いでください、あなたの恵みを、あなたを知る者に、あなたの義を心の粋な人に。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。これ神の恵みと神の義っていう川が流れていると考えてくださいですね。でそこに、この何ですか、このへりくだったもの、この神様のを礼拝しているものはですね、もう泳いでるんですよ、イエーってこうやってね。 だから高ぶるものがやってくるんです。高ぶるものがやってくるとすぐに足をすくわれて倒れちゃうっていう、まあ、そういうイメージですね。ここに言ってるのは同じ恵みなんですけれども、高ぶるものが恵みに近づくと倒れるんですよ。で、義っていうのも書いてますね。でね、恵みがなんで高ぶるものにとっては恵みっていうのが倒れちゃうかね。なんか恵みって聞くとね、おそうってなんだろう、でも感謝しない、おそうなのって言って聞き流しちゃう人って多いですよね。でも本当に神様私を恵んでくださったっていう人はどういう人かって言ったら、自分が貧し心が貧しくて悲しんでいて悩んでいてどうしようもなくて、そして自分のうちには何も良いものがないってことが分かっていて、罪人だってことが分かってるわけですよ。神の義が分かってるんです。自分を他の人と比べて、高ぶるっていうのは他の人と比べてるからです。まあ、僕はそこそこできるから、私はそこそこできるから、他の人と比べてる大したことないと。けれども神の義と自分を照らし合わせると、自分はなんてとんでもない人間だと悟れるわけですよね。その人こそがその罪人を完全によその正しいとみなしてくださる、そして神の子供にしてくださる、いろんな祝福を与えてくださる。むしろ受けてはいけないのに、牢屋に入ってなきゃいけない人がむしろ自由なところで祝福を受けていると、パーティーを受けて、あの放蕩息子そうですよね。そのような状況になっているのが恵みなわけなんです。で、恵みが分かる人はへりくだってる人なんです。神の義が分かってる人なんです。だから神の義っていうと恵みっていうのは表裏一体です。コインの裏表のようなんです。恵みって言ったら何やってもいいのって言ってる人はまだ恵みを知りません。まだ神様に会ってないわけなんですね。で、興味深いのは、恵みをあなたを知る者にって書いてます。だから恵みというのは神を知っていくもの、個人的に人格的に知っていくものに注がれていきます。で、神の義については心の素直な人にってありますね。これはつまり正直になっている神様と、この透明な関係に自分をしている、罪をがあったら、自分が罪が感じたらですね、そのまま神様の話していく、ごまかさない、ね、そういう人は神の義が豊かに注がれるわけです。なんか皆さん感動しません？まあ、毎回毎回私学んでて、まあ、ちょっと脱線するんですけども、旧約って本当に新約とつながってるなって。信仰による義っていうのがですね、だから旧約はなんか立法による義でね、新約が信仰による義、違いますね。ダビデの詩編読めば読むほど正しいの義、あの意味がね、定義がダビデは、あ、いわゆる行いで言ってるんじゃないんだっていうのはよくわかりますね。そして37編です。今度は忍耐して善を行っていくことによって悪に対抗していくという内容に入っていきます。ダビデによる悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ、主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、あなたの道を、主に、ね、委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる、主の前に静まり耐え忍んで主を待て、己の道を栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。これが午前礼拝の説教の箇所でしたので、ぜひ聞かれなかった方は、今日の夜に、ホームページにアップしますので聞いてください。腹を立てる、妬みを抱くのではなくて、主を信頼し善を行う、神から言われたことを行い続け、しっかりと耐え忍んで主を待っていくということをしていきます。で、この学びをほぼ大体終えたときにですね、ツイッターを見てたら、私の友人の牧師さんが次のツイートをしてて驚きました。こう書いてましたね。何々しないと大変なことになってしまうって、 誰から来てる声だろうって、今ちょっとね、あのそのまま読まないで読みますけど、行動の動機が恐れからだと、さまざまな規制やルールを主張し、人や自分をコントロールしようとするが、神への信頼の中で神が働いておられることに期待して行動するなら、そこには愛が生まれる。すごいですね。腹を立てる妬むの背後にね、恐れがあるんですよ。で、恐れによって動くとどうなるかって、サウルになるんです。サウルが人をコントロールするでしょ。でもダビデは主に信頼していきました。ダビデが王となった支配の中にいる民って幸せでしたよ。そこに愛があるんだもん。神が動いてくださるところにかけていく人は、そこに愛が生まれていくわけですよね。で、それがまさにここに書いてある内容で、不安になって恐れによってですね、この物事を動かしていく、駆り立てられて動かしていくか、それかその逆かということですね。私たちはその大きな流れ、この怒りの流れに対して逆流に逆らうかのように、流れに逆らうかのように、この善を行い、主に信頼していくということを行っていくわけなんですね。で、怒ることをやめ憤りを捨てよ、8節です。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても、彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は血を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。血を受け継ぐという言葉が37編には数多く出てきて、テーマになっています。まずイスラエルの民にとって血を受け継ぐというのは、約束の血を受け継ぐことですね。神様の約束に預かることです。そして具体的にダビデの生涯においては、ダビデは血から逃げなければいけない人たち、いけない人だったんです。サウルに追われて、まともにイスラエルの地に住めませんでした。サウルが王様だったので、どこに行ってもやばかったんです。どうですか、全国指名手配されると犯人、次どこ行きたいと思います？国外逃亡ですよね。国外逃亡です。ダビデもそれ何度かやったんです。で、まずモアブに行こうと思ったら、なんか預言者にね、ダメだって言われてね、戻ってきたんですけども、やっちゃったのはペリシテ人のところですね。でもう、だから彼は血を受け継ぐことはできない。で、アブシャロムの時もそうですね。エルサレムから出ていかなければならなかった。で、そこでダビデはサウルと戦ったか、戦ってないんですよ。アブシャロムと戦ったか、戦ったんですけども、彼はなるべく避けた、逃げた。アブシャロムが死なないようにという不条理なことまでを、リクエストを家臣たちに出したわけなんです。でも彼はすぐにエルサレムに戻ってくることができました。血を受け継いだんです。おそらくイエス様が山上の水汲んで、柔和なものは幸いです、その人は血を受け継ぐからです、あの一言はおそらくこの37編に関わってるんじゃないかなと思うんですね。柔和という言葉を聞くときに、私たちは何か優しい性格の人っていうイメージですよね、印象を持ちますが、聖書はそうではないですね。聖書はそうではありません。優しいって言ったらサウルも優しい人でしたよね。まあ臆病って言った方がいいですね、サウルはね。ダビデの生涯がすごく柔和さをよく表している人です。つまり悪があっても耐え忍んで、主に信頼して善を行っていくこと、血を受け継ぐというのは、人間的に考えると自分で取っていくんですよ。でもダビデは徹底的に自分ではなくて主が受け継がしてくださるんだと。これが柔和さです。柔和さ。 自分が主張するのではなく神様の主権に委ねていくということですね。で12節、悪者は正しい者に敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の日が迫っているのをご覧になるから。悪者に対して神様がそれを亡き者としてくださる様子をこれから見ていきます。興味深いですね。正しい者に敵対してことを図って歯ぎしりすると、でも神様は笑うんです。詩編の第2編でも学びました。国々が騒ぎ立って神とキリストに反抗していると。でも神様はどうでしたか。天から嘲笑ってたんです。バケじゃないのっていう感じで。神様のその姿は何想像できない。でもですね、ここ僕ね好きなんですよ。笑うっていう言葉、余裕があるでしょ。私たちは真剣になるんですよね、こういうなんかすごい深刻なことが起こると。でもね、この笑っている、嘲笑っている、しかも嘲笑っている主のお姿を見ることができると余裕が生まれます。笑い飛ばすっていう言葉ありますよね。笑い飛ばす、まあ、ユダヤ人ってあのブラックユーモアで有名ですよね。ユダヤ人ってやってブラックユーモアってユダヤ人ユーモアで検索してみたらですね、結構えぐい、いわゆるなんていうのかな、簡単な冗談じゃないですよ。奥深くあって、うわすっげーっていう感じのジョークなんですが、彼らは最も大変な迫害を通っていったんです。そこで生まれていくジョークですね。だからつまり神が何とかしてくださるさという、その余裕があるんです。でクリスチャンがこの余裕を持って対抗していくことができます。なぜかって言ったら、神様がその悪者に対する日を定めておられるからですね。で、悪者どもは剣を抜き弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために、彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は折られよう。自分で剣を持つ者は剣によって殺されていくと。まあ、これは同じ原則がイエス様が言われた言葉、裁いてはいけません、裁かれないためですと。自分で裁く計りで、その計りで裁かれますよということですね。で、悪者に対、この対比して比べて、ここで悩む者、貧しい者と、主がおられなければ私はどうしもできませんよという、そういう上かわきを持っているということですね。一人の正しい者の持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の腕は折られるが、主は正しい者を支えられるからだと。とても大事な格言ですね。私たちが持っているものは少なく見えるかもしれないんですが、そのわずかに見えるものを持って主は、多くの豊かな人よりももっと多くを持たせてくださってます。で、クリスチャンをするとですね、教会に、交わりをするとですね、世の中的にはアホじゃないのっていうことです。すいません、ちょっとアホという言葉を使ってしまいましたが、なぜかイエス・キリストの十字架と復活こそが私たちを救う力だと。これこそが私たちの生活の中における全ての知恵であって力であって、これを基準に生きてますよって、こうやって生きてるわけです。だから毎週来てもこの話ばっかりなんですよ。ね。で、いつも神様の言葉を断定的に話します。神の言葉だからと信じてるから、独善的ですね、排他的ですね。で、このように言うんです。でね、ぜひぜひ覚えておいてください。このわずかなものが多くのものの豊かさよりももっと豊かで力があるんです。どの時代においてもこの単純な十字架の言葉が私たちを救う力なんです。 どんな哲学であっても、どんなこの大きな力であっても、この福音であります。この福音を携えていくことによって世界が変わるんです。知ってますか？世界が変わっちゃったのはここに出てくる頼りない11人の弟子ですよ。頼りない弟子です。本当に頼りない弟子です。私は死ぬまであなたについてきますとペテロが言ったのに、その口下の根も乾かぬうちに、この人知らないって3回言ったんですよ。その人が教会のリーダーって赤裸々に書いてる書物です。その人たちがリーダーになって世界がもう全部変わっちゃったんですよね。十字架の言葉なんですよ。このわずかなものが多くの悪者の豊かさに勝る。で、主が正しいものを支えられるですね。支えるのは自分ではなくて主が支えられるということです。で、次をご覧ください。主は全く人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。彼らは災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りよう。しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる、煙となって消え失せると。で、この全く人々っていうのは、これはですね、つまり主に信頼して生きることを全うした人々ということですね。貫徹したっていうことです。で、その譲り、地を受け継ぐということは永遠に残るっていうんですね。素晴らしいですね。永遠に残る相続を与えられるという、この死んだ後も永遠に残る、復活してですね、死んだ後も復活し、そして神のものを受け継ぐとい う希望が与えられているわけなんです。で、次いきます。悪者は借りるが返さない。正しい者は情け深くて人に施す。主に祝福された者は地を受け継ごう。しかし主に呪われた者は断ち切られる。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。私が若かった時も、また年老いた今も、正しい者が見捨てられたり、その子孫が悪者を食うのを見た、食べ物を食うのを見たことがない。その人はいつも情け深く人に貸す。その子孫は祝福を受けると、得るとですね。先ほど言ったように、この支えられるということで、倒れても倒されないという、主が何とかしてくださるということですね。大事なのは倒されるんですよ、ね、でも倒されきれない真っ逆さに倒れない、起き上がり拳みたいなもんですよね。で、ここで強調されているのは、地を受け継ぐものは施すということです。与える方なんです。受け継ぐんですから取っていく方でしょ。本当は取んないと物って得られないじゃないですか。どうですか、施したら金なくなるじゃん、財産なくなってきますよね。だから誰かが死んだら相続財産の争いが起こるわけでしょう。それは地を受け継ぐ、神の目から見るとそういう人は受け継ぐにふさわしい人ではないわけなんですよね。その逆が聖書には書かれています。施すものが祝福を受けるんです。そして、悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。まことに主は公義を愛し、ご自身の生徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こうと、いつまでも住み着こうと、まあ、先ほども言いましたが、これが、永遠の相続になるわけですね。だからこの世に生きながら、この世の価値観というのは今の世だけでその地を受け継ぐ方法なので、やはり与えるのではなくて取っていこうとしちゃうわけなんですよ。 けれども常しえというものを見ている視点であると、その受け継ぐというその概念がこの世だけではないので、与えていくということによって恵みが施されていく、自分に加えられていくと見ることができるわけなんですね。で次に、正しい者の口は知恵を語り、その舌は公義を告げる。下に神の、心に神の教えがあり、彼の歩みはよろけない。悪者は正しい者を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は彼のその者の手の中に捨ておかず、彼が裁かれるとき彼を罪に定められない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて、血を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見ようと。正しい者の特徴、知恵を語っていると、公義を告げていると。なんでか、心に神の御教えがあるからだと。ですから皆さんがこのようにして、私たちがこのようにして御教えを愛している、神様の言葉を愛して、それによって生きていこうと努力していく、このそこには祝福があるわけなんですよね。で、私は悪者の横暴を見た。私は生い茂る野生の木のようにはびこって、彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和な人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られると。この全き人、すぐな人を模範としていきなさい。この、死を信頼して待ち望んで、それを全うした人たちを見て生きなさいと。どうでしょうね、そこの周りにはね、平和があります。平和があります。で、事実他のものっていうのは、なんか余計なもの、なんかそのいろんな騒ぎであるとかですね、妬みとかですね、ぐちゃぐちゃしたものっていうのはもうやっぱ過ぎ去ってるんですよね。で、その平和だけがあって生きながらえていくというか、そのレガシーって英語で言いますけども、なんだろうね、この霊的な遺産って言ったらいいかな。それがいつまでも続くわけなんですよね。で、この生き方をね、クリスチャンにが送らなければいけないことを、ですね、新約聖書の中ではパウロがテモテに言っている言葉の中に見出すことができます。第一テモテの2章の1節から4節でこう書いてますが、そこで、あ、開きますか、はい、どうぞ。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。ここですね。平安で静かな一生。実は午前礼拝の、ごめんなさい。第一テモテの2章の1節から4節ですね。ここで平安で静かな一生って、ここからですね、実は午前礼拝のメッセージの題を取ったんですけども、そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。で、これを書いた手紙の背景が、テモテがエペソに牧会者として立てられたんですね。でそして彼は若かったんですけれども、そこでかなりの問題が起こってました。立法を使ってかなり論争をしている人たちがいて、そして系図であるとかいろんなものを使ってですね、で私こそが知っているという、そういう人がいたわけなんです。であとは、ユダヤ人は基本的にローマが嫌いでした。でローマに対しても反抗的であったわけなんですですね。でその時にこの話をしたんですよ。上に立てられている人のために、鳥なしと 感謝の祈りを捧げなさいと。でね、これはね、上に立てられている人が良い政治をしているとは限らないんですね。いや、むしろ異邦人の王ですから悪いことをしている横暴なんですよ。でも取りなしと感謝の祈りが捧げられるぐらいの心の余裕があるんですね。これここにはさっき学んでる、さっきからずっと学んでる、悪いことが行われていても、不条理なことが起こっていても、自分の身にも何かあっても、感謝と取りなしっていうのはその人のために祈るってことですね。感謝と取りなしができるほどの心の余裕が与えられているということなんです。つまりその彼らに対する、その上の人に対する裁きというのは神がしてくださると。でダビデと同じように祈っていくんですよ。悪者は滅びるって、神の御心だったらこの指導者も倒れると、ね、神だったら立たせてくださると。だから私は、この感謝して取りなしをしていく、でこのように生きていくとですね、主に信頼して、この何ですかね、平和で暮らすことができる、威厳を持って平和で静かに暮らすことができるわけなんですね。素晴らしい証ですよ。これは問題を避けるっていうことじゃないんです。問題は対面してるんですけれども、耐え忍んで待ち望んでいて善を行っていくということであります。そしてその中において、この人の周りにいるとなんか楽だなとかね、そして本当にこの御言葉が広がっていって、神の国が広がっていってですね、でそのように暮らしていくとですね、何が起こるかというと、救いが起こるんですよ。魂の救いが起こる。こう見てください。次に、私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれる。すべての人が救われて真理を知るようになるわけなんですね。平和があるからこそ救いの御業が広がっていきます。で次に39節。正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだ。ですね。ダビデが好きな最後の言葉ですね。この身を避ける。主に身を避ける。そして正しい者の救いとありました。今さっき説明した通りですね。テモテへの手紙で。救いがこれによって与えられるんだよ。ですから私たちもこれに献身したいですよね。この悪いものがはびこっている中において、それに引きずり込まれないようにする、祈る、そして礼拝する、それから善を行っていく。でこれによって私たちの心に余裕が生まれて、その中に魂の救いも起こされていくという環境が与えられます。この平和が与えられます。立派な証を立てていきたいと思いますね。ではお祈りしますので、皆さんもですね、心を合わせて、祈ってください。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの知恵を教えてくださって感謝いたします。そして私たちではなく、あなたご自身が私たちを支え、あなたご自身が私たちを運んでくださり、ちょうど私たちが家畜の上に偶像を置くのではなく、私たちが神様の肩の上に乗っかって、あなたが運んでくださっていることを感謝いたします。そのために必要なのは、主に信頼するということです。お父様、私たちがあなたを待ち望む共同体にしてくださいますようにお願い申し上げます。喜んであなたにお仕えする共同体としてくださいますようにお願い申し上げます。あなたの、御業を仰ぎ見ます。主の前で静かにしていなさいと。私たち動いちゃうんですけども、本当にあなたがしてくださることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。